皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆さんこんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ナチュラルヘアの本郷理恵子です。
理恵ちゃんこんばんは。
こんばんは。
緊急事態宣言がやっと明けて、
イエイ
イエイやっと明けましたが、
はい、
今日もうね95回目かな多分ね。
あ、はい、そうです。
はい、そうなんですね。あっという間ですね。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。ま
あ、でもね緊急事態宣言明けたといえもうマスクをしてね、うん、やってますけど、
うんうん、
さあそれでは本日のテーマですが、
はい
はい、好きなことを仕事にするにはどうでしょう。
そうですね、
好きなことを仕事にするにはっていう原理原則は、
まあ、最近よく聞くフレーズかなと思うんですけど、うん、好きなことを仕事にしたいとかね、
うんうん、
なんかそれでインスタとかでいろんな情報を拡散してそれで、まあ、副業とかでお金を稼ぐとかいろんなことがあるんですけど、
うん、
なんかそもそもその、まあ、その好きなことを仕事にするための原理原則、
うん、
まあ、原理原則ってちょっと難しいね。今回ルールっていう感じの、雰囲気でこうちょっとね話をしていきたいなとは思ってるんですけど、
うん、
なんか好きなことで仕事をするって美容師さんあるあるなんですよ。もともと髪つつくのが好きで、でもその好きだったはずの仕事なのになぜか売れる美容師さんと売れない美容師さんがい
る。あ、なるほどね。
でこれって何なのかって言ったら、まあ、それが今回 の、うん、好きなことを仕事にするための大事なルールかなとは思ってるんですけ ど、 なるほど、
ね、この原理原則っていうことをね、はい、まあ、言葉今ちょっと噛み砕いてくれたんですけどね、はい、まあ、仕組みとかルールっていうところなんですけど、
うんうん
うん、やっぱここちょっと重要ですよね。
そうですね、なんか好きなことを仕事にし始めたのに売れない美容師さんと売れる美容師さんの違いがあるとすると、うん、自分がお客様に提供したいと思っているその美容の仕事、
うんうんうん、
美容の内容とお客様が求めている内容が、うん、要するにお客様が求めているものとかマッチングしてないっていうことが、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。
で逆にいや好きなことをすごい突き詰めてるけど、うん、なんかちゃんと仕事にできていますよねっていう人いますけど、うんうんうん、その人たちはその好きなことを思ってしてそれによって困ってる人をちゃんと解決できるようなところにスキルをこう集約させていってるから、
うんうん、
うまくいってるだけであって、なんかその好きなことをするために、うん、ちょっと苦手だなとか辛いなとかしんどいなっていうことももちろんやってるからこそ成立してるっていうのは思いますかね、
うん、なるほどね。こう好きなことを仕事にするっていうとね、例えば私なんてね、研修会社なんですけど、
うん、
やはり相手が何に困ってんのかなとか、
うんうん、
不安なことは何だろうかな、
うん、
改善したことは何だろうなとかね、やっぱりそこにフォーカスしますよね、
うんうんうんうん、
でこう好きなことをするっていうのを、まあ、仕事にすると、まあ、流れがこうあってね、例えば好きなことをすると、うん、そこから需要が生まれる、
うんうんうん、
で需要が生まれるとお客さんが集まる、
うんうん、
でお客さんが集まると仕事になるというね、
うんうん、
机上の空論なんですが
そうなんです。この、まあ、自分がやっているからやってて楽しいからビジネスになるんだなって思うと結構大きな勘違い
ですよ。ここなんですよね。好きなことがね仕事をするのは最高なんだけど、
うん、
それでうまくいってる人ってどのくらいいるのかって言ったらね、
はい、
なかなか難しいなと。
だからその好きなことを通じて、うんうん、誰かの役に立ってこそ初めて、うん、商売として成立するんですけど、うんうんうん、だからなんかすごい自分がやって楽しいなとか好きなことやってるなってワクワクするなって思っていたとしても、うんうん、需要がなければ求めてる人がいなければ、
はいはいはい、
どうにもならない。だったらそれもう趣味でいいじゃん。
あ、趣味
で。あ、そうなんですよ。それはね私ね趣味でいいと思うんですよね。
確かにね。
そうそうそう、確かにいじめてるわけでも何でもないんですけど、
そうだから自分が好きでやってるからこれが商売になると思って、
はい、
結構みんな見切り発車する人がいるんですよね、
はい、うんうんうん、
だけど案外そこにお金を払ってくれるお客さんがいないとか、
うんうんうんうん、
仕事につながらないっていう事実もあるのはまあ当然ですよね、うんうん、
はいはいはいはい、
うん、
だからその自分の持っている技術と、まあ、それを提供したいなっていうものの、
うん、
まあ、バランスなんですけど、その提供したいなっていうものがどういう人のお悩み解決になるのかとか、
うんうんうん、
でそのお悩みを持っているその人っていうのはどんなことに悩んでいて、うん、もういつぐらいから悩んでいて、 その人がそのお悩みを解決することによってどういうあの未来が得られるのかとか、そういうところまでやっぱイメージできているかどうか。
そうなんですね、あのイメージは当然皆さんお持ちだと思うんだけど、いざやっぱりその状況になるとね、なかなか見えてこないっていうね。
あ、そうですそうです、
だからどんな企業でもね、まあ、僕の場合は B2B なんですけど、まあ、流し入れててそれなりの収益あって、いやもう悩みなんかないでしょうという話を、ね、1時間の中で、50分雑談して最後の10分でね、いやもうお悩みないですよねっていう話すると、いやいやいや実はこんなにあるんですよとそんなにあるのっていうぐらい、
はいはい、次から次へと
あるんですよね。
はいはいはい、
だからまあそれを聞いてあげるとね、例えば本当に離職率が、ね、多いとかね、3年以内多いとかね、で下手したらもう1年で離職率多いとかね、まあ、やっぱりいろんなこう悩みが、ね、出てくるわけですよね、だからそういうのって分かっていながらなかなか解決できてないっていうね、定番って言ったら定番ですね。
そうですね、なんか美容師さんとかでも、お客さんが髪がパサついてて、それが気になっててっていう風なお話があったとしても、それなんかパサつきが気になったきっかけとか、あの実はこうパサついたその髪の毛がもし治った時にね、あのこんな風なことができたらいいなって思ってるその人の未来だったりとか、まあこの前もねちょっと斉藤さんと話したことがありますけど、パサついてるっていうことが理由でちょっと失恋につながったことがあるとかね、でその失恋につながったことによって今回そのパサつきが改善されたら、きっと告白できるんじゃないかとかねなんかそういうなんか思いもよらないところになんかその人の感情があったりとか、まあ、どこにあるかは分からないのでしっかりとそこら辺を、まあ、もしお客さん来られたらヒアリングすることも大事ですし、あとはなんか自分の好きなことだけ、得意なことだけをあの考えるんじゃなくって、その悩んでる人たちっていうのが、あの何を求めているのか、そこがしっかり交わるっていう場所でビジネスをするんであれば、好きなことで仕事をしていく価値はあるのかなと。
そうですよね、まあ、今言ったら、ね、悩みの恋の悩みなんて最初から恋が悩みですっていう人なんかいなくて、ね、主訴は違うところにあって、でもそれを、紐解いていくうちにだんだん信頼関係につながっていって、で、まあ、そこからねあの実はっていうふうにつながっていくと思うんですけど、やっぱりこう基本ベースっていうのは、自分が何屋さんであるのか、それを決めるのは、まあ、自分じゃなくてですね、お客さんなんですよね。いくら自分が私得意ですこんなことやりますって言っても、それを求めてるのはお客さんであって、それが仕事になるかどうかも決めるのはお客さんなんで、そこのこう差異をきちんと、理解しておかないと、好きだからやりたいっていうわけにはいかないんですよね、
そうですね、なんか あとこう私がこう個人的に思うことですけど、まあ、好きなことを仕事にするっていうのと、なんかやりたいことをして生きていくっていう結構ちょっとイコールな部分があるとは思うんですけど、やりたいことをこうやるためにはいろいろこうね必要なことがあったりとか、知っておいた方がいいことがあるんだよっていうのは大前提として、なんかまあビジネスで言ったら需要があって成立するんだよっていうのが必要かなと思いますね、
そうだよね、
はい、
ということでまとめると、自分の好きと他の人からの求めているものが一致しないと、まあダメってことですね。
あ、そうですね。
簡単に言うとね、
はい、
はい、ということで今日も終わりたいと思います。
はい、
はい、
ラブ、それではいいですか、ラブ
ドリーム
ハピネス、
バイバイ、
バイバイ。